答案について申し上げます。まずは1の2と書かれている問題ですね。で、過去に受験された、すなわち今年初めて受験されてですね、新技術で指導を受けられたということを拝見しましたが、このような書き方をですね、教わられたということなんですか。で、ちょっと私はですね、これ拝見して、いや、随分、こう申し上げたら失礼ですが、問題のある書き方を、危険な書き方をされているというふうに感じます。で、まずですね、全体的に申し上げてですね、前置きがありますね。これなくてもいいと思いますよ。問題文はですね、今非常に具体的になってますから、その前置きとかですね、個人的な考えをですね、述べる余地っていうのはほとんどないんです。もう問いの1に対してですね、課題をですね、ポンポンポンと書いていったらですね、そのまま採点されるはずですから、それ以外のことはですね、もう単に無駄でしかないということになってですね、ノーカウントで、まあ悪い場合にはマイナスになりますので、ご注意いただけますか。それから、あと表が結構多いですね。こんなに表を書かれて、文章を書けなくなってしまうのではないかと思いました。実際この、後で申し上げる3の方ですと、ページ数が5ページまでいっちゃってるんですね。で、これ本番では圧縮されて書かれたんだと思いますけれども、書くのも大変だし、申し訳ないんですけども、説明も不十分になる。まあ、表のどこが不十分なのかとお考えのかもしれませんけれども、表というのはですね、文章を補助的にサポートする役目でして、本来は文章で大事なことを言わなきゃいけないんですね。で、まあ、論文ですから、表なくたって文章である程度のことを言えるんですよ。で、まあ、一般的にどうしてるかと言いますと、文章で十分やっていけますよ。この表を書かれるというのは、おそらく、先生、講師の方がですね、表を書いた方がいいとおっしゃったのかもしれないんですけども、全然そんな必要ないですから。表なんか書かなくたって、大事なことを言葉にして伝えればですね、もう楽勝で合格されてますから、ぜひそちらをの方法をですね、取り入れられた方がいいと思いますね。それで答案ごとにちょっと参りますが、この最初の1の2と書かれている必須科目ですか。で、これはですね、前置きはまあともかくとしてですね、1のこの課題ですね、問いが4つありましたけれども、最初課題を抽出せよって言ってるんですね。で、括弧1にはですね、私は現状の分析はそこそこにして課題を挙げると書いておいたんですが、この1、2、3と書かれてるのはこれ問題点なんですよね。で、これ課題じゃないですよね。エネルギー機械史が進んでないっていうのはもう、パッと見てわかることであってですね、だから課題は何ですか？というか、どうやって増やしたらいいか、進めたらいいかが分かんないから、まあ、進んでないわけで、人口減少とか人手不足とか言ってですね、これもそうですよ。もう成り行き的にそうなっちゃってて、どうやって対処したらいいのか分かんないから、まあ、そうなっちゃってるということであってですね、人口が減ってる状態を見てですね、課題は出てこないんですよね。で、それをどうやって技術的に乗り越えるかというのが、まあ、エンジニアに求められているわけで、そのことを書いていかないといけないですね。課題っていうのはそういうことですね。で、まあ、その解決のプロセスとして、衛星合格の技術応用によって、その解決の糸口を図る、解決を図る まあ、その衛星工学の視点で分析して、対策を考えていくということを言ってるんですよ。まあ、だからその試験でですね、その答えを見て採点して、まあ、衛星工学技術士の資質を測ることができるわけでして、まあ、そうでなきゃまあ試験でこれを聞く意味がないということなんですよね。過去2に参ります。2ページですね。で、ここではですね、まあ、課題を選んでですね、それで書いていくということなんですが、その熱回収温室効果ガス削減とあってですね、でどうするか、まあ、その方法、課題はですね、分かりますよ。この表に位置に書かれてますから。で、どうやってやるかっていうの、格論も書かれてるんですね。で、これ、分かりますけども、本当にこれでいいのかっていうことなんですよね。で、まあ、項目さえ分かればですね、もう、分かったこと当然だから、私は説明する必要ないっていう感じになっちゃって、非常になんか説明不足な印象が残るんですけども、本当に論文ってそれでいいのかっていう感じですね。まあ論文の作法みたいなもんでして、まあ本当でしたらこの論文の文章がですね、ダーッとあってですね、表一にあるようにと、熱回収の向上を図る、その具体的な方法は何とか何とかっていうふうにですね、説明があるはずなんですが、本来の論文では、まあこれは、試験の答案ですから文字数制限があって書けないということですが、だったら表なんか書かなければいいじゃないですか。で、いや、そうするとこの4つも挙げられない項目をっていうんですけど、いや、そんな4つも挙げる必要ないですよ。2つか3つで十分ですよ。で、その方策もですね、それぞれ1つか、メインのやつ2つ程度を書けばもういいんですから、そのどれだけ提案内容がですね、その目的に合ってるかということで、最終的に問われますから、今4つをですね想定してですね、それを3つ2つしか挙げられなかったからといってですね、マイナスがですね、その 25% あるいは 50%減点されるということはないですから、ですので、そんな数を上げることに苦しむのではなくて、内容を、その適切にですね、文章で表すということを考えてもらえればと思います。それから、その次にリスクですね。で、リスクも4つ挙げられて非常にまあ頑張ってるんですけども、ここはいいですね。ただし、リスクの項目は何なんですか？その、再生可能エネルギーの導入もね、エネルギーセンターも、この名詞形で書かれているものは、これリスクじゃないでしょ。リスクっていうのは、何々がこうして、大きな経済損害を生むという、そういう一連のこの因果関係の結果に、現れるものですから、そのなんかこういう再生可能エネルギーの導入とかですね、いうふうに挙げてもリスクが見えないですね。ですから、ここの表はですね、ちょっとリスクが何なのか説明しきれてないということですよ。新たなリスクってもう考えずにですね、なんか対策もいきなり考えてるっていう感じで、いや、それってリスク考えたんですかという感じになっちゃいますね。それから4に参ります。4はここはですね、留意点と要件で、ちょっと問題文をもう一度見てもらいたいんですが、技術者倫理とですね、社会持続可能性の2つの観点から、いいですか、2つの観点について書くんじゃなくて、上に書いておきましたが、上記事項を業務として遂行するための要件、留意点で、上記事項って何なんですか。 上記事項、これって問題文の言葉なんですけども、上記事項っていうのはこのページの前の方ですね、2ページ3ページで書かれたことですよ。エネルギー回収とかですね、それから再生エネルギーとかですね、最小地区エネットワークとかですね、これらをですね効率的に遂行する、効率的というか遂行するための要件なんですけど、それは何なんですか。で、答えは廃棄物処理システムの強靭化を図る。強靭化を図ってもなんか遂行されるかどうかは言い切れないですね。留意点としてその住民と協議するという、まあその必要だとは思いますけれども、否定はしませんが、それは社会持続性、持続可能性になるんですか。まあその社会には関連してますけれども、持続可能性って言ったら非常に広い意味がありまして、まあ一度ご覧になった方がいいと思いますね、その意味は。で、あと、技術者倫理というのはですね、これは、まあ、エンジニアのそのリスク認識の考え方から今一般市民は必要性まだ感じてない、何か今すぐにやるべきことがあるということをですね、訴える内容だと思うんですね、将来のリスク回避のために。そのような内容っていうのはありませんか。まあ、ちょっとその、こう今書かれている廃棄物の持続可能な社会、それから持続可能な社会構築、廃棄物の強靭化ということだとですね、まずやることがよくわからない、強靭化って、橋とかですねの強靭化だったらわかるんですけども、でなおかつそれに対して技術者倫理、どこが技術者倫理なのかということがわからないということですね。東亜の末尾にですね、社会持続可能性に関するリンクをつけておきますので、まあ、非常に幅広い意味があってですね、それを考える必要があるんですね。まあ、地域がですね自立するという、そういう話だけじゃないものなんですよ。で、まあ、これがですね今回テーマになりまして、今後も続くと思いますので、ぜひご覧になってもらえますか。次に3問題に参ります。この3問題ですね、3枚しか提出できないのにページ5枚ももらってですね、よっぽどこの表を圧縮して書かれたのかなと思ってるんですけども、書くのも大変ですよね。いや、ですからあんまりいい作戦じゃないですね、この表を書くっていうのは。で、最初の問題ですね、これ問いの1の答えがどこから始まるか分かんないんですけども、第5次環境基本計画とあってですね、これ問いの1なんですよね。その廃棄物処理を核とする地域循環共生圏を構築するにあたっての課題、だと思いますが、でも内容は違ってですね、まあ、よくよくずっと読んでいくと1ページの表の1と2はですね、全くの前置きだったですね。で、これはですね、なくてもいいと思いますよ。ここで相当損されてるんじゃないですか。で、まあ、答案の採点はですね、次の括弧1の課題から始まりまして、課題といって2ページに移りまして、またその前置きがあるので、いかに示すとかですね、こんなのもいらないですね。もういきなり担当直入に1、2、3って書いていけばいいんですよ。で、その1番目はですね、これちょっと主題と関係性が薄いですよね。廃棄物の適正処理。まあそうですけども、人口減少によって、 高齢化社会で、なんとか、まあ、あることはあるんですけども、まあ、もう申し訳ないんですけど、私は副次的な問題ではないか、もっとやるべきことがある、メインはこれではないという気がしますね。で、2番目は、間違いではないですね。しかしながらですね、この本文の内容は、要は再生可能エネルギーを活用してゴミ処理場と再生可能エネルギーを組み合わせてどうするんですか、まあ、この意図はですね、まあ、ゴミ発電をやりなさいと言ってるのではないかと思ったんですけども、まあ、その出題の趣旨はですね、廃棄物処理を核とする地域循環共生圏ですから、まあ、エネルギーのことだけだとちょっと片手落ちのような気がしますね。で、丸さんはまたエネルギーのことということで、まあ、ちょっとエネルギー関連が2つダブってるということで、まあ、そういう資源循環あるいは廃棄物処理に関することというのが何なのかっていうメインがちょっと見えてない感じがしますね。そして括弧2に参りまして、ここは課題と解決策ですが、じゃあ、まあ課題は何なのかというと、またここでよくわかんない廃棄物の適正処理とかになっちゃって、あれエネルギーじゃなかったのかという感じですが、で、その下は環境、経済、社会、統合的に向上する。環境は何、経済は何、社会は何って言って、まあ、これだけではちょっと課題が見えないですね。で、次のページに移る最後の行を見るとですね、やっぱり再生可能エネルギーとかいう話になってですね、やっぱりエネルギーなのか。いうことで、もうエネルギーありきで、まあ、書かれているという感じなんですね。で、まあ、エネルギーは間違いじゃないんですけども、その前に、その、地域循環共生圏ですから、その循環、物質の循環をどうするかということをですね、挙げていく必要があるかと思いますね。で、それをですね、やっぱり概念的に、考え方を、この柱をですね、伝える必要があるんですよ。で、私が拝見してて、この表でなんかしようとする考えにはですね、まあ、格論が勝ってるところがあってですね、それは、具体的ではあるんですけども、柱がないんですよね。どうやっていくかという、その、要はエンジニアの主体性とかですね、考え方を表すものが感じられない。具体的にはこうですという、そのバラバラのその情報はあるんですけど、やっぱりそれだとですね、エンジニアのこのコンサルタントの答えにならない危険性がありますので、ぜひ、まあ、ちょっとこの回答法はですね、改められた方がいいと思います。それから3、廃棄物適正処理のリスクに参りますが、ここはですね、まあ、満益はまあ、なくてもいいとして、リスクが書かれてないですね。脆弱性がある。資源循環が形成されない。それから安定性に欠けるとかですね、効率が悪いとかですね。リスクは何なんですか？その脆弱性があるというだけではね、リスクの表現になってないですよね。それだけじゃリスクとは言えないじゃないですか。脆弱ではあってもですね、全然問題なくやっていきましたということであればですね、何も問題はないということですし、資金循環が形成されない。でも、やってますよと、なんとかやってますということであればですね、それも全然リスクにはならない。ということで、リスクが何かということをですね、まず表す必要があって、その対策を書く必要がありますね。まあ、ちょっとリスクの定義がですね、違ってたというのが残念なんですが、まあ、そういうふうに考えれば、正解は、すぐ見えてくるんじゃないかと思うんですが。今回ですね、3の1はですね、非常に具体的な内容を伴っ った答案で、ただ箇条書きというか、まあ、表形式になってて、その考え方をですね、概念をこう塊として訴えることができなかった、断片的な情報の羅列で終わってしまったというのが非常に残念です。ですので、これを考え方をちゃんと系統的に文章で表すことができればですね、十分合格できるのではないかと考えております。まあ、できればそういったですね、考え方を表す練習ですね、これ練習いりますので、まあ、本講座で学んでいただければお役に立てるのではないかと考えております。ではコメント終わります。